聖書を朗読いたします。マルコによる福音書1章1節から8節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書61ページです。神の子イエス・キリストの福音の始め、預言者イザヤの書にこう書いてある。見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの道を準備させよう。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。その通り、宣伝者ヨハネが荒れ野に現れて、罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て、罪を告白し、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなたたちにバプテスマを授けたが、その方は聖霊でバプテスマをお授けになる。以上の聖書箇所より、福音の先駆者と題しまして、京子先生よりお話をいただきます。
神の子イエス・キリストの福音の始め。福音とは良いニュースのことです。福音といえばイエス・キリストに関係することに違いありません。そのお方は救い主メシアです。旧約聖書の預言者が救い主の誕生を述べているのをユダヤ人は伝え聞いていました。予告はあるけれども、その誕生の時は誰も知りませんでした。そのイエス・キリストがお誕生する前、神のご計画は洗礼者ヨハネに表されました。キリストより先に使者としてヨハネを使わされたのです。イザヤ書40章3節にあるこの予言の通り、ヨハネは荒れ野に現れます。彼は荒れ野での生活やラクダの革衣など簡素な服装によって、エルサレム神殿に携わる祭司などからとても距離を置いて活動していることがわかります。しかしながら、荒れ野は私たち日本人が暴漠としたイメージを描くよりも、ユダヤ人にとっては親しみがあり懐かしい場所である感覚があるでしょう。荒れ野は彼らの先達たちが神に導かれて歩んだ苦労の歴史そのものであります。苦難の中、彼らに約束された土地だけでなく、約束された救いへと備えておられた場所としてのシンボルなのです。そこにヨハネが立つことは、その備えの時が来たということなのです。備えとは何の備えのことかと申しますと、救い主イエス・キリストをお迎えする心の準備のことです。心の準備と言われると何らかの示唆が与えられます。では当のユダヤ人たちはその心備えができていたのでしょうか。実のところそうではありませんでした。先祖代々口伝えで救い主がユダヤ人のうちから誕生すると聞いていたからといって、すんなりと理解したのではありませんでした。当時いつ来られるのかわからない救い主のことなど、どれだけのユダヤ人たちが心に留めていたでしょうか。律法学者や祭司も例外ではありません。今現在、律法上罪・ 汚れによる不自由がないのであれば、それでいいと思っている人たちは多かったのではないでしょうか。私たちも同じように生活を送っていれば、そのように考える部分があったと思います。その中で洗礼者ヨハネの悔い改めの呼びかけはユダヤ人たちにどのように聞こえるのでしょうか。3節には、主の道を備え整え、その道筋をまっすぐにせよとの命令があります。これは神様からの長年のお知らせであると思います。まあ、私たちはいろんな郵便物、さまざまなお知らせがポストに入ってきます。毎年の健康診断のお誘いのお便りだったり、またさまざまな請求書のお便りだったり、ほとんど自分に関係することばかりであります。けれども健康診断へのお誘いのお便りじゃありませんけれども、毎年毎年そのように聞いていると、あとは自分で取捨選択するようになってしまうという現実があると思います。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよとは恒久的なメッセージではありますけれども、しかしこれはバプテスマのヨハネのことを、予言されたその指針ではあるんですけれども、それが毎年また来てるけれども、そのがいつそれが訪れるか、それは分からない、その日常生活の中に飲み込まれてしまう、忘却されてしまうような指針であるのかもしれません。キリストが来る前にイスラエルの民は来たるべき預言者であるヨハネの言葉に聞き従うように促されています。それも民が自らを汚れと罪の自覚に立って、正しいものではないことを知るためです。彼らは神の民でありながら、その律法遵守は実は不十分さがあるのです。彼らは主の御前において自分たちの奉仕はふさわしくって、神様の前に正しいと大方の人たちが思っているでしょう。しかしキリストは正しいものではなく、罪ある民のために来てくださることを認めることが実は必要なのです。こうして人間はキリストが通る道を明け渡し、神の御業が及んでくださることを期待するのです。ヨハネは罪の許しに至らせるために洗礼を彼らに施しました。洗礼を通して彼らに示したのは何だったのでしょうか。イスラエルの民がどのようにして神のために道を備え、まっすぐにするかということです。洗礼者ヨハネの悔い改めの呼びかけに応じ、ユダヤ地方全土からユダヤ人が集まってきました。彼らは神の御前で自分たちの罪を認め、罪の告白に至ったことが記されます。罪の個別具体的な内容は述べられていませんが、特に神の民として主を恐れないことや、主を日頃ないがしろにする罪が重く受け止められていると考えられます。律法上罪汚れに該当することに対して、 清めがまた求められます。その際全身を清める大量の水が使われます。罪の告白のあと全身を水で清める仕方でヨルダン川で洗礼が授けられました。さてこの洗礼によってヨハネの洗礼によって罪が許されたのでしょうか。4節には洗礼者ヨハネが罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えたとあるので、読み方によっては洗礼を受けることで罪の許しが得られると解釈してしまう人もいると考えます。しかし洗礼という儀式的側面でイスラエルの罪が自動的に帳消しにされるわけではありません。罪の許しは神がしてくださることだからです。誰も律法を遵守することはできません。神に奉仕するに完璧なふさわしい人間はいません。だからイエス・キリストしかいないのです。このお方以外に律法を貫徹し神の命令に従順だった人はいません。来るべきお方は聖霊を通して私たちに洗礼を授けるのです。ヨハネは自身がかがんでイエス様の履物の紐も解く値打ちもないと言いました。履物を管理するのは奴隷の仕事です。ヨハネは水で洗礼を授け象徴的に罪の許しを示したのです。しかしイエス様は聖霊のお働きによって神の力によって罪を許すことがおできになるのです。つまり私たちの根本から罪を洗い清めてくださり私たちを新たに作り変えてくださいます。その神の子キリストによる許しをいただけることの約束と期待がヨハネには込められているのです。ところでヨハネが施した洗礼の行為自体は罪の許しを保証する意味にはならないのです。けれどもヨルダン川に集まってきた人たちはヨハネを通して罪を悔い改めただけにとどまりません。そこには来るべきお方への待望が生まれるのです。実に信仰が刷新されるような大きな転換点へと彼らは呼び寄せられました。ヨハネが荒れ野で悔い改めを呼びかけられなければユダヤの人々は主の指針を聞くことができませんでした。それだけでなく自分が主の御前に正しい人間であると何の疑いもなく思い込み続けていたことでしょう。しかしこのようにヨルダン川にヨハネの呼びかけに応じて多くのユダヤ人たちが集まったということはもしかしたら本当に隠された罪またみんなにはバレてないけれども自覚的に罪を犯したという自覚がある人がほとんどだったのではないかと考えられます。やはり何らかの過ち罪をやはり許していただきたいそこに やっぱり罪を犯したということに、やはり自責の念、その問題性を人間はやっぱり感じている、そういう生き物でもあると思います。私は昔テレビでどこかのお坊さん、お寺のお坊さんが何か集まったひざまずいている人たちに、その手をこう当てる、その横に通りかかってお坊さんが何か手をこう触って通り過ぎていく、そのような儀式のようなことをやっていました。でそれは何の目的なのかというと、やはり犯した罪をそのお坊さんがその手をこう触っていくことで許してもらえる、そのために罪を許してほしくって真剣にこうひざまずいてこう集まっている人がこうテレビに映ってたんですね。やはり人間というのはその過去のその過ち、何らかの過ちをやはりこう抱えていることのその重荷、負担が、自責の念がある、それは本当に生きる力を削ぐようなものすごいエネルギーだと思います。それをやはり許していただきたい、神様にこう打ち明けたい、そういう思いは多くの人たちが持っていることだと思います。話がそれました。私たちには今イエス・キリストの十字架が示されています。だから洗礼者ヨハネの悔い改めの呼びかけを軽んじるつもりはなくても、二の次、三の次にしているところがあるのではないかと思いました。悔い改めよとの指針は、キリストを信じる現代の私たちにも必要な言葉に違いありません。キリストに対して正しい信仰を持って信じているのかと問われたら、やはりさまざまな罪の課題があります。非常に自己中心的で、都合の良い時に神様を忘れたり覚えたりすることが実に多いのではないかと思いました。もしヨハネの呼びかけを無視して自我を通していったとしたら、自分で神様に敵対的になってしまうことでしょう。しかし私たち人間に対して神様は和解者として接してくださっています。和解者として関わってくださるお方は罪人の苦しみをご存知です。神が忍耐と憐れみを持ってくださるから、どのような人でもキリストにお従いしていくことが許されているのです。ところが横つながりの人間関係では、どのような人でもつながれるわけではありません。人間関係において盤石なものはないと多くのクリスチャンたちも思っているところです。ですから罪について心からの悔い改めが神に向けてなされるとき、私たちは神の約束を先んじて得させられるのです。私たちに提供されているその和解を受け入れるようにお勧めされています。私たち罪人の良き理解者であるキリストに対し、私たちは全権の信頼を持ってより頼むことができるのです。私たちは主に従って、そして主のにあるその洗礼を受けて主にと共に歩んでいきたいと思います。それではお祈りをお捧げします。 天の父なる御神様、アドベントのこの時にまた福音の先駆者でとして誠のイエス様を指し示したそのバプテスマのヨハネのについて、私たちはまた聖書から大事なメッセージを受け取ることができました。悔い改めよとは、私たちクリスチャンにとって慣れ親しんでしまっている言葉としてはいけないのだと思います。どうか私たち日頃犯す罪を思い起こすにつけ、誠に心からのその悔い改めをもってなおもイエス・キリストの十字架にすがりつかせていただいているものであることを覚えます。どうぞ私たちはこのように本当に危うく、また揺れ動く存在ではありますけれども、どうかキリストにの十字架に従い、そしてあなたの与えてくださったその救いの御言葉に信頼して人生を歩ませてください。どうぞイエス・キリストの名を信じて一人でも多くの方が救いに預かりますように。主イエス・キリストのお名前とそのお招きに感謝しつつお祈りをお捧げいたします。アーメン。